77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力、やってゆこんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
令和8年5月4日緑の日、ゴールデンウィーク真っ最中の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
盲目の JK シンガーゆなです。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。今週は初アシスタント、
はい、
ゆなちゃん、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ゆなちゃんは自分でも番組は、はい、
そうですね、
持っていて、はい、何やったっけ、
ユナのカラフルラジオという、
ユナのカラフルラジオはいつ放送されてるんですか。はい、
毎月第1金曜午前9時30分からですね、うん、手をつないでお散歩という番組の中で FM 諫早、ユナのカラフルラジオという番組を持たせていただいております。
なるほど。 であと、はい、まあ、YouTube でもね、はい、アーカイブが聞けるように、
はい、
FM 諫早のご協力をいただきながら、はい、ずっと過去の分が全部聞けるという、はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、ね、
YouTube でもユナのカラフルラジオで検索していただければ、
はい、
おしゃべりが聞けると思いますが、
はい、よろしくお願いします。
時津町にある、
はい、
県立、
はい、長崎県立盲学校に通っている現在高校2年生でございます。
この間まで中学生やって
る、はい、この間まで中学生だったんですけれども、いつの間にか、
いつの間にか、
いつの間にか2年生になってしまいました。
ねえ、2年生になって、はい、来年は3年生やろう。
はい、早い
早い
早い。
その先はもしかしたら社会人かも
かもしれないですし、進学が多分大きいと思うんですけれども、うん、
進学目指しとるわけだ。
はい、
楽しみね。
そうですね、すごく楽しみです。
やっぱり受験とかせんといかんわけ。
そうですね、受験はあるんですけれど、私が行きたいのは長崎県立盲学校の中の専攻科という専門的な学習をするところで、ここは作文レポートのようなものを書くという入試の仕方になって変わりまして、はい。
それはそれなりに練習しとかんといかん。
そうですね、文章を書くのは嫌いではないので頑張りたいと思います。
文章書くって言っても展示やけんね、カンカンカンカンってね。
そうなんですよ、展示で書かないといけないので。
そうね、
はい、
まあ、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、記念すべき362目のゲスト様をご紹介したいと思います。温熱刺激療法、心身を整える、伊藤テルミー療術師、三浦清子様、よろしくお願いいたします。
三浦清子です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ゆなちゃんとはなんかイベントで、
そうですね、
会ったことはある。
はい、はい、一緒にご一緒させていただいたことあります。
マルシェみたいな
やつ。はい、そうですね、
ゆっくり話したことはまだ、
ね、ないです、ないです。
まあいい機会でしたよね。
はい、
ね、まあ、ゆなちゃんも高校生なんで、はい、ずっと全寮制でね行ってるから、
はい、
あの通常月曜って平日じゃないですか。
はいはい、
今日は祝日なんで。
そうです、祝日でございます、
ね、学校休みなんでね、
はい、
いいチャンスやったな。
ありがとうございます。
たまたま今日は同じ。
そうそう、同じで2人とも赤いシャツ、
はい
はい、シャツっていうの、なんていうの、
ニットみたいな、
ニットの
カーディガンみたいな、
はい、カーディガンみたいな、ね、なんで兄弟かって感じ。
合わせてきたんですよって。
本当ですね。
さあ、この伊藤テルミーってカタカナで、
はい、
伊藤テルミーってそもそもどういうものなんですかみたいなところで、
はい
はい、
まずその伊藤テルミーの名前の由来なんですけども、伊藤っていうのはあのこの療法を考え出されたお医者様、伊藤
金一、
はい、伊藤金一博士の伊藤から取られてます。テルミーっていうのはギリシャ語で温熱っていう意味で、それを合わせたあの温熱刺激療法で伊藤テルミーって言います。これはですね、あの体にぬくもりや刺激を与えることで、みんながそれぞれ持っている自然治癒力、体を治そうとする力を高めていって、それからあの病態の改善だったりとか、病態の予防、それから疲労回復とか、健康増進に役立つ療法になっています。
なるほどね。今は経験したことあるの？
そうですね、一度だけあの手術をしていただいたことがあるんですけども、うん、すごい体調が悪い時だったんですけど、すごくリラックスすることができて、うん、もうすごく素敵だなって思いました。
ありがとうございます。
なんかこう金属のね、
そうですね、
なんか太めのボールペンみたいな感じのサイズ感のやつで、
はい、あの基本はそのてて、ね、はい、お医者様は、お灸をヒントに作られている療法なので、うんうんうん、簡単に言うと、一言で言うと動くお灸みたいな感じで、ね、うん、あの専用の器具にお線香、もぐさとか、杉とか琵琶とかでできたお線香を入れて、うん、火をつけたお線香を入れて、それをあの体中をこれで刺激して血行を良くしたりとか、リンパの流れを良くしたりとかして、うん、あの自然治癒力を高めていって病態改善したりとかいう療法です、う
ん、なるほどね。だから金属の棒の中に、
はい、
あのお灸が入ってるイメージかな。
そうですね、はい、 お灸というと、
それでこう動かすん
よね、はい、そうですね、お灸というと一箇所に置いているなんですけど、うん、それじゃなくて全身をそれで、うん、刺激して、まあ、マッサージみたいな感じで、うん、全身が基本になってます。
そういう金属の棒なんかあったかい感じなん
ですか？そうですね、うん、やっぱりそのお線香、火のついたお線香がついてるので、
それなり
の、はい、そうですね、うん、はい、
そうやね、
そうです。あ、すごく施術していただいた時も温かくて、うん、でも熱いとかっていうわけでは全然なくて、すごい気持ちよくて、
う
ん、
そうですね、
はい、
ね、穏やかなぬくもりっていう感じですもんね、うんうんうん、
だからユナも、はい、その盲学校でこれから先、
そうですね、お経を習う機会があるかもしれないので、
ね、
何かテルミとつながる部分とかがあるのかなって思って、
はいはいはい、そうやね、理屈は多分一緒や
ね、そうですね、はい、だから自然 の、 成分でできているので、他 の、 お薬飲んでたりとかでも、うんうん、副作用とかは全然ないので、うんうん、安心して使えるものになってます、
うん、ユナも機嫌悪い時もこうしたらいいやな。
あ、本当ですね。機嫌悪い。
機嫌悪い時も治るかもしれない。
でも心身、体だけじゃなくて心、
心もね、
効くので、なんて言ってかな、リラックス効果とかがあるので、
体も心も穏やかになれる。
はい、ほわっとこう緩むっていうか。
そうそう、はい。いいかも。
じゃあイライラした時に手術をしていただ
く。いいかもです。
三浦さんもともと諫早なんですか？
そうですね、生まれも育ちも諫早で、出たかったんですけどずっと諫早です。
諫早の、まあ、広い意味でどの方角で言うと、
北諫早小学校の北地区の方で、はい、生まれ育って、もう小中高と
ずっと、
はい、歩いて通える範囲で
学校に行って、
そうですね、はい、
どういうキヨコちゃんだったんですか？
キヨコちゃん、幼少期は結構やんちゃというか、なんか、もう暗くなるまで帰ってこないような、うん、
仲間ですね。
そうなんですね、
一生
仲間です。
一緒一緒、
はい、よく玄関閉め出されて、開けてくださいみたいな。
ご兄弟は？
兄弟は私は3人姉妹の真ん中です。
へー、はい、3姉妹、
はい、
私は4人兄弟の真ん中の方。
あ、本当ですか？
真ん中の方、
真ん中の方。
真ん中がないじゃんね。
真ん中がないんですよ。
そうやね、
はい、
真ん中より
下が双子なので、
はい、あ、そうなんだ、
はい、へ
ー、下が双子で
上に兄が、2つ上に兄がいて、その間に私が挟まっております。
そうなんですね。へー、
あれ、妹双子なの？
妹双子です。
あ、そう、
あれ、今知りました。
いやいや、知らんかった、知らんかったよ。
弟と双子です。
知らんかった。
弟と双子なの？
弟と双子です、はい、
あ、そういうことだ。
男の子と女の子の双子
さん、はい、上野さんは私の新たな、
新たな大発見やった。
知ってると思ってた。
いや、男の子の間に女の子が挟まっとるってイメージはあったんやけど、
ね、はいはいはい、
へ
ー、へー、
そこって知らんやん。
こっちがへーってなっちゃった。
勉強になりました。
そうなんですね。
いいゴールデンウィークを迎えられそうです。
新たな一面、
新たな一面が。
そしてその、はい、ここまでその、はい、北部でお過ごしになって、
そうですね、結婚してからは西部というか、西諫早地区の方にずっとおりますけれども、
だからもう結婚しても諫早にいるわけ。
そうなんですよね、はい、
西部、
はい、そうです。
ずっと諫早、
はい、ずっと諫早、ずっと諫早です。
それはあれですか、そのなんていうか、社会人の1年生っていう頃があったと思うんですけど、はい、20歳ちょいぐらい、
そうですね、短大も長崎の方だったので自宅から通い、うん、そこから3年間卒業して、私栄養士の資格を取ったので、3年間は地元の保育園の栄養士として働いたんですけども、うん、やっぱりちょっと150人、子供といっても150人の昼食やおやつを作るので、ちょっと体に不調をきたして、もともと本当は普通のジムをやりたいと思っていたので、そこからちょっと転職しまして、それから地元の企業さんに勤めさせていただいて32年間、うん、一般事務の仕事をしました。
事務系で、
はい、
今も、
いや、今はもうそこは、はい、そこが56歳で早期退職っていう制度があったので、もうちょっと子どもたちも大きくなったし、 辞めようと思ってた時期にこれに出会いました。
それなんで、なんで出会ったんですか、そもそも、はい、普通出会わないですよ。
そうですね、もう辞めるのは決めてたんですけど、はい、その前ぐらいにやっぱりパソコンに毎日1日8時間以上向き合ってるとちょっと前かがみな姿勢になるので、うん、肩を五十肩が発症しまして、しかも私の場合両肩だったんですよね。でも夜がずっと寝れないとか、寝返り打っても右に行ったら右が開いたって、こう左も開いたみたいな感じで、いろんな療法を試したんですけど、8ヶ月悶々と苦しんでたところで、知り合いの人にテレビ行ってみたらっていう風に勧められ、もういろんな療法を試してたので、もういいや、何でも試してみようと思って行ったのが、うん、で1回目、1回でこうパッて良くなったわけではないんですけど、なんとなく私には合ってそうな気がする、うん、これと思ってちょっとこう通わせていただき、なんかこう家で使えるっていうのを知って、いやその方が効果があるというのもインターネットでちょっと見たので、うん、私ちょっとお家でもやりますっていう風にして、うん、もう毎晩それから寝る前にするようになったんですけど、はい、そこから1ヶ月ぐらいしたらもう全然手上がらなかったのがスッて上がって、でその上がったのにも感動したんですけど、やっぱり8ヶ月もそんな悶々としてると心までやっぱり病んでしまうというか、うん、だったのが、その手が上がったことで私のなんか目の前がなんていうか曇り空だったのがパーってなんか青空に変わったというか、そこで、あ、なんか心と体ってつながってるなっていうのをすごく実感して、いや、こんなにいいのがあるんだったら広めたい、私も資格を取って広めたいと思って、なんかその出会いっていうのは、幼少期におじいちゃんとおばあちゃんのところに行った時に、うん、おばあちゃんがいつもおじいちゃんをこうしてたんですよね。うん、私その時はしてもらったことなかったんですけど、なんかしてるなぐらいな感じだったんですけど、約50年後ぐらいに私がそこに、あ、これだったんだっていうのがあって出会ったんですけど、うん、まあそこからちょうど自分が退職するタイミングとあったので、うん、何をしようという具体的なビジョンはなかったんですけど、そこにたどり着いたので、よし、これだっていう風にしてお勉強を始めました。
まあ、結局、まあ、振り返ってみればつながってたねっていうのがこの番組すごく多いんですけど、
そうなんですね、
なんかこう寄り道とか転機、
はい、
だったと思ってたものが実は振り返るとつながってたって、
ね、そうですね、
出会いも含めてね、はい、よかったですね。
そうですね、だからそこから、これだと思えるものに出会えた、その年で出会えたということにも感謝してるし、そこからこうやりがいになる仕事に会えたっていうのも、あ、ご縁だなっていうふうに思います。はい、
でもこう金属の棒、こう背中のなんかこう後ろとか届かないとかないの？
そうですね、届く、あの棒みたいなの以外にもちょっとこう、なんていうかな、孫の手みたいな感じなのがあって、
背
中の方でもちょっとこう、それは支えるっていうか、なんかこう刺激は直接はできないので、やっぱり人の背中の部分はやっぱり人にしてもらった方がいいので、ただここ私の場合は肩だったので、とりあえず
届く、
うん、感じだったので、もう毎晩寝る前の習慣、それからはもうずっとそれが、しないと寝れないみたいな感じに、なってしまったぐらい、私はもうちょっと続婚ぐらいな感じになってしまいました。はい、
ユナは肩手上がるの？
上げます、まだ上げます、
まだ上がらってことはない？
あ、ないです ね、
ね、
あいたたたたっていうのはない、
ね、あいたたたたもほぼないんですけど、私リュックが学校の教科書が多いので、リュックがすごく重くて結構たまに痛いな。
そうですよね、
ユナたちは点字の教科書なんで、
うん、
ごっついちゃう。
そうです、
あそうなんだ、
一個の辞書みたいな教科書になってて、はいはい、普通の教科書の1冊分がその辞書が10冊、11冊が1個単元みたいな、それが5教科6教科あるので、
うん、
テスト前はもう大変なことになっております、は
い
は
い、テレビで見たことあるなんだこれっていうぐらい、ね、分厚いもんね。
そうなんですね、はい、 私たちとか辞書なんか高校の時はもう重たいから学校に置いて帰ってましたもんね。重たい
ってね、うん、僕教卓に入れてました。
教卓
教卓が一番見つから
ない。そうなんですね。私たちはあの定時制があったので、うん、1年生の時はその定時制が使う教室だったので、うん、みんなで天井裏に隠してました。
なるほど、
ね、天井裏
机の引き出し入れたらダメだったんですよね。
そうやろ、だから、はい、あの机検査はされるけど教卓は先生検査せんもんね、はいはい、なので僕はいつも教卓に。
そうなんですね。そうか、重いですもんね。
いい学生やったり、うん、
そうだけど今ですねイベントなんかを通して肩こりに悩んでる人ってすごく多いんですよ ね、
多いよね。
やっぱりこうパソコンだったりあとはスマホ、スマホをもうずっと見続けてるこの姿勢が、うん、やっぱり肩を、うん、筋肉をこうギュッてしちゃってしまっちゃって、そうですね、うん、だからイベントでどこが不調ありますかって聞くと肩っていう人が ほぼほぼですね、うん、はい、だから年を召された方って限定ではないです今、はい、
そうやね、はい、若い人もやっぱ肩こりとか腕とか指とか、そうですね、
はい、
腱鞘炎に近い状態も発生しててね、
うん、そうですね、もうみんなあの電車とか乗ってるとみんな下を向いて、うん、あのスマホですもんね。
そうね、うん、本読めばいいのにね。あ、本読んでる人もたまにおるよ。
あ、そうですか。
あのスマホで見てると思いながら中身は読書してるっていう人が、ね、いて感動するよね。うん、おやるな、
私も一時期読んでましたけども。
本当ですか。
ユナの場合はあれやろ、音声で。
そうですね、音声デイジー図書っていうのもあるし、はい、展示の図書もあるし、データで、うん、USB でもらって、うん、文字用のパソコンのようなもので読んだりとか、うん、スマホのアプリで小説読んだりとかっていうのもできます、
便利だな、
本当ですね、
はい、スマホがいろいろ教えてくれるの
ね。そうですね、私のスマホは喋りますので。
喋るもんね。
おしゃべりでございます、ね、はい、
でも超高速やん。
あの集まれ動物の森みたいだねってよく言われたりとか、なんて言ってるかわからないって言います。
喋ってるのがね、
はい、
あれ4倍速ぐらいやろ。
そうですね、
はい、キュルキュルって感じやもんね、
はい、あの遅く情報を取るのがもうめんどくさくなって、結局一番早いのではっさっさと情報を得ようっていう感じです。
そうなんですね。
だからやっぱり神様ってさ、こうバランス取るんよね。うん、だからまあ見るのが苦手な人は聞くのが得意になってて、
そうですよね、
超高速が聞き取れるというね。
そうですね、そういう能力がね、長けてるっていうか、
ちゃんとやっぱそういうバランス取れとるけんね、うん、
素晴らしい、うん、
なんかまあ不自由なようで不自由じゃなかったりするよね。
そうですね、
長けてるとこすごいいっぱいあって、
う
ん、はい、
そうですね、うん、なんかそっか
ね。だからまあユナのお友達、うん、あのね、全国で活躍してる佐藤ひらり大先生、うん、
大先生、そして私の大親友、
大親友も LINE でやり取りしてるもんね。
あ、昨日もずっと LINE して、
うん、すごい。
LINE って本来ほら活字の文化やから、は
い、
目で見るもんやから、はい、でもその2人ともあの目が見えないのね、
はい、
でも目が見えない2人が LINE でやり取りしてるとこの不思議な光景があるよね。
本当ですね、すごい。
LINE って高性能よ、
うん、本当ですね、う
ん、ありがたいよね。
そうですね、はい、
ね、今の時代に生まれてよかったなって感じじゃない。
よかったです
本当ね、
そのうちこうスマホでもこう温熱療法で、
あ、本当本当。
今なんかでも私はそれだけはちょっとできないかなって、何でも AI とかロボットとかに変えるけど、うん、これだけは変えれないんじゃないかっていうのはもう思っています。
はい、僕のスマホだんだん古くなってきて
熱くなる、
あの充電してると温熱療法になるんですよ。
あ、私のスマホも6年使って温熱療法でしたね。おとといまで、はい、
え、変えたの？
あの昨日やっ一昨日やっとスマホを変えまして、現在顔認証の角度にとてもとても苦労しておりますが。
顔認証ってなんで苦労するの？
あの枠に顔をカメラはめてやらないといけないのが見えないので、角度を覚えないと。
どこに、ね、合わせるとね。
妹に写真がうまく撮れる角度にすればいい。いや知らんってそんなん知らないよって言ってます。
そうよね、
そうなんですね。
なるほどね、はい、そういう便利なような不便なような、
そうですね、
ね、うん、障害に優しいような優しくないような、
ないないような
、うん、そうですか。
そしてその現在はもうもっぱら伊藤テルミで活動をされていて、
そうですね、はい、
他のお仕事はされずに。
今はしてないです。
は
い、
ね、どうですか5年間やって。
4年間なんですけど、うん、はい、そうですね、まだまだですね。まだ本当この前のイベントでも認知度が低いなっていうのがかなりあの衝撃でした。
僕のイベントにあの、ね、お手伝いに来ていただいて、ね、はい、スタッフミーティングの時に、
そうです、ね、
伊藤テルミ、なんて知らない人、
知らない方って聞かれたんだけど、わってみんなが手を挙げられた時に私おーって思って、いやこれが知ってる人に なるように私は頑張ってあの広めていかないとっていうように改めて思いました。
僕も無意識にそう言ったんやね、みんなにね、はい、まだ初めての人みたいな聞き方をしたんやろね。
そうですね、
まだ知らない人
だから、なんかこう遠巻きにこう、どんなのって感じで後から来られたんですけど、うん、やっぱりそのこの集めされた、伊藤先生も最初こんなにいいものができたんだから広めようと思って、その商品っていうか器具とかを並べてどうぞどうぞってやられたんですけど、並べてるだけでは何にもならなくって、やっぱりそこで体験してみないとわからないっていうのを実感されたみたいで、体験を伴わない宣伝はしないっていうふうに皆さんに言われたので、やっぱりこう体験して初めてわかるそのね、ぬくもりだったとかそういうのを伝えていかないかなと思ってます。
なるほど。だからハンドトゥーハンドのリユースクローゼットさんは結構定番で出店されてる、は
い
は
い、そうですね、なんかなかなか使える場所っていうか、そういう風に真似ていただける場所っていうのがないので、うん、もういつも常連のように行かせていただいています。
常連の滝、
はいはい、それでまたあの常連のように来てくださる、また今日も来ましたとか言ってくださる方がいると、る、うん、嬉しく思います。
それ目的でね。
そうですね、またそこからちょっとこうね、ああいうのがあるよとかっていう風に言っていただけたらいいなと思って、う
ん、なるほどね、面白いね、
はい、
いやなんかこう、うん、偶然やけど、まあ、ユナともつながるところがあって、うんうんうん、
そうです ね、
ね、はい、これから楽しくなりそうです
ね、はい、
また後半は伊藤テルミの具体的な活動などをお伺いしたいと思いますので、
はいはいはい、
三浦さんもユナも後半もよろしくお願いします、はい、よろしく
お願いいたします。
リュウマチさん集まれ。こんにちは、リュウマチのアクセサリー作家川井香です。5月23日リュウマチさん笑顔の会を開催します。リュウマチさん同士で気軽にお話ししませんか。カフェディーズさんでお待ちしています。詳しくは川井香のインスタグラムを見てね。
社長さん、よう金シャッターなった
レイは8年5月4日緑の日祝日の月曜日、再放送をお聞きの方は土曜日、アーカイブでお聞きの皆様は何曜日ですか。本日は伊藤テルミ療術師三浦清子様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
盲目の JK シンガーユナです。
さあユナもね初アシスタントやからね、
はい、
ね展示ボードを手元に置きながら、
はい、置きながら
ねすごいよね展示の世界。触ってみたけど、三浦さん触ってみてこの物々、はい、
どうぞどうぞ。
わからないよ
本当ですね。私なんか最初、うん、あの展示ブロックを使っていらっしゃるのを初めて見たので、うん、なんかすごいわーって思いました、
ね、ありがとうございます。
今度なんか展示講座あるんやろ。
そうですね、あったんですけど、
あったのか、
なくなっちゃって。5月のイベントが、
あら、なんでまた、
あの応募者がですね、
あ、まだそういうやっぱりその意識がやっぱそっちにまだ向いてないっていうかな、自分ごとになってないのね。
そうなんですよね、うんうん、でも展示って本当にいろんなところに結構ありふれているものだし、結構すごい必要なものでもあるので、どっかのイベントとも通して展示のこと、その視覚に障害がある人のこと知ってほしいなって思ってます。はい、
なので、まあ、展示も自分はこう目が見えるから展示はいらんかもしれんけど、はい、うん、展示が必要な人のなんか気持ちを知ろうみたいな、こう、
うんうん、
ね、
そうですそうです。
だから展示ブロックなんかの話とかでもね、
そうですよ、展示ブロックの上に物を置かないでほしい。
そうですね、よく聞きますよね、う
ん、長崎市内のあるとこなんかさ、大きい声で言えんけど、はいはい、展示ブロックの上に電柱があるとかって、ね、
そうなんですか、
ほんとすっすれっすれのところにあったりとか、
ね、
展示ブロックの上を小さい子供が歩いているのを見ると、うん、はいはい、白杖で引っ掛けちゃってこかしちゃうみたいなこともないことないので、うん、本当にそういうところも知ってほしいなって思ってます。そうです
ね、はい、そういうのをやっぱ教育にもね、うん、取り入れて、
そうですよね、うんうんうん、
あれ、あのユナのあの杖、あの白杖、白い杖って、はい、あれ先があれ、あのマジックハンドみたいになっとったらいいじゃない。
そうかもしれない。
トントンって、トントンって。
すいません。
あれなんか売れるかもよ、特許で。
すいません。
新発
想。もしもしってこうできる。
いいかもしれない。
いいかも。で嫌なやつおったらこう引っ掛けてポイ
って掴んでね。
いいかも。まあ、でそうやってね、やっぱりこうお互いのやっぱり気持ちを知るっていうのがなんかさ、いまいち教育にかける、
ね、う
ん、
そうですね、
思うんやな、はい、これ伊藤テルミ、
はい、
温熱刺激療法、心身を整える、
はい
ね、
はい、
一番はこれで私は整ってると信じることやと僕は思うんですけど、
あ、それはあると思います。
一番はね、
はい、そうですね、うんうん、だからなんかやっぱり信じてると本当にもう治るっていうか、うんうんうん、に力をもっともらえるみたいな感じもあるし、
ね、はい、僕が通ってるあの鍼灸にも受付に書いてあるんですよ、はい、あなたがその気にならないと治りませんって
そうですよね、
そうですよね、
はいはい、
どんな活動なんですか具体的には。
そうですね、私は、まあ、あの今は始めたばかりでちょっと自宅に犬を飼ってたので、うん、あの家に迎えるということができなくて、あの近くの先生のお部屋を借りて、あの施術をして、うん、時には先生の、あの施術されるのを見ながらとか勉強しなれとか、うん、であと外での活動はそういうイベントに出かけて、うん、あのテルミってこういうもんですよって体験していただくことをしてみたりだったりとか、うん、ちょっとあの古民家みたいなレンタルルームを借りて体験、うん、美を作ったりとかして活動しておりました、はい、
なるほどね。だから先ほども出ました、あのハンドトゥーハンド、
はい、
リユースクローゼットは結構もう定番になってきて、
そうですね、なんかそれをあの楽しみにしてきてくださるということもお声を聞いたりすると、うん、あ、嬉しいなと思ったりですね、うん、しています、はい、
まあ、子ども食堂なんかもいいかも、
ね、そうですね、
お客、そのお母さん方に、
はいはい、うん、お母さん方にね、うん、そういうサービス、
はい、そうですね、
うちの母もやってみたいって、方がいたいってずっと言ってるので、
はい、ぜひぜひ、
はい、ぜひぜひ、
はい、
なのお母ちゃんも結構ハードワークやもんね。
そうですね、お母さんも結構お仕事が忙しくて遅くに帰ってくることもありますし、
はい
ね、
やっぱりお母さんってもう いろんなすることがたくさんあって、うん、自分を後回しにしちゃうじゃないですか、うん、だからやっぱりそこで自分を大切にする時間っていうのもちょっと持っていただけたらなと思って、そのイベントの時にはそのほんのちょっとした時間があられるので、うん、ほっとする時間をリラックスできて、ちょっとこうあーって疲れを取れる時間を、うん、あの皆さんいただいていらっしゃるみたいで好評ですね。
だからやっぱそういうのっていうか、なんか豊かな時間っていうかな、痛みを取るだけではなくて、はい、
そうですね、
やっぱりそういう時間を作れてるっていう心のゆとりっていうか、はい、贅沢っていうかな、
そうですね、
ねえ、うん、ママたち子育てママなんか特にね、15分の時間すら作れないっていう、
そうですよね、寝てた方がいいとかね、
そうやもんね、
なんか、はい、そういうのがありますね、うんうん、
だから僕のイベントもそうなんやけど、子供が夢中になるコーナーをあえて作っていて、でその間ママたちが子供たちから解放されて、
そうですね、はい、
でそこでこういろんなこう癒しの空間とかおしゃべりしてもらったり、うん、お茶飲んでもらったりっていう風にやってるので、はい、なんかそういう場にね行けたらね、
そうですね、うん、そうリユースクローゼットさんの時にもお子さんはお絵かきコーナーを作って、そこでこう夢中に子どもたちがしてる間にお母さんたちがちょっとこう10分15分の癒しの時間をいただかれたりとかされてますね、うんうん、なんかそういうのがもっとこう広がっていったら、ね、広める機会ももっとできるかなと思ったりしています、はい、
だからまあ中高生のイベントなんかも僕やらせてもらってるんですけど、うん、はいはい、そういう場にね来ていただいて ね、
私資格を取るときは福岡まで通ってたんですよね、それで福岡の療術師さんとも仲良くなって今ずっと交流もしてるんですけど、福岡ではいろんなスポーツイベントでなんて、なんだろう、走った後だったりとか、そういうアスリート向けにちょっと試してみなさい、見ませんかみたいな感じでやったりとかしてるの、それもかなり好評で、あちこち全国から来た大会の時なんかはどこにも4000人ぐらい両日いるから、地元に戻った時それを探してみてくださいって言ってるんですよ ね、だからこっちでもそういうイベントとかがあったらやってみたいなみたいなことも考えてます。
なんかもしかしたらおつなぎできるかも。
あ、そうですか、うん、はい、
うん、結構やっぱりそういう世界観ってあるからね。
そうです ね、はい、だから私はそういう福岡の療術師の方とかもつながっているので、向こうちょっとやっぱり長崎と違ったりとかして一歩進んでたりとかすると、うん、あ、そういうの参考になるなとか、うん、なんかそれのいろいろ情報交換なんかはしてたりしますね、うんうん、はい、
だからスポーツも強いチームって高校もそうなんですけど、はい、そういうなんかこうメンタルのとこを取り入れてるんですよね。
そうですね、
だからそういう先生が大会の時は帯同でついていってますもんね、
う
ん、
そうですね、はい、だから私の療術師仲間のそれこそもう他の福岡の先生なんかは陸上部にお子さんがいらっしゃって、うん、もうやっぱり肉離れだったりとか とっさに出てくる怪我なんかもあるわけじゃないですか、うん、それでもう大会だったり練習の時なんかは、うん、仲間と一緒に駆けつけて、うん、パッとメンテみたいな、体のメンテみたいなのをしてたよっていう方もいらっしゃいますね、うん、
なるほどね、
はい、
どうなんですか、その、まあ、出会って5年、
はい、
活動してよね、
はい、
これ続いてる理由は何なんですかね。
続いてる理由、やっぱり私がこれに心底なんか惚れてるっていうか、こういうのをもっと広めたいっていう気持ちが多分一番強いのと、もっとその、うん、この良さを分かってほしいっていうのがあって、うん、私自身もこう体質がこの4年間5年間で随分変わってきたし、そういうのを皆さんにも体験していただきたいなっていうのがあります、はい、まずはこう知っていただかないと始まらないみたいなところがあるじゃないですか、だからスタートラインにまでまだ立ってないというか、うん、昔は こんなにたくさんの人が長崎県で使ってたのにだんだんとなくなって、ね、うん、言ってるのは誰かがおっしゃったんですけど、どんなに素晴らしいものも、なんかそういう活動を続けていかないとなくなってしまうっていうのがあって、うん、私はそこにちょっと特化して頑張っていこうと思ってます。
そうやね、風化させないことは大事よね、
はいはいはい、
で助かる人が多分いっぱいいるので、
そうですね、あとですね、これが家庭健康療法ということでお家で使っていただける、で私も実感したんですけど、年頃の今30の息子がいるんですけど、その子も陸上とかしてて、体痛めたりとかいろんなとこ痛めたりとかするときに私が施術をするんですけども、なんかそういう年頃の子供に触ることってないじゃないですか、でそのスキンシップ効果っていうのも私はこれでわーって思ったんですけど、なんかこのスキンシップ効果って今あんまりなかなかないじゃないですか、その中で生まれるそこに生まれるなんていうかな、幸せホルモンが出るんですよね、スキンシップを そこでなんか心の交流とかも出るし、今なんか失われてるものがここにあるんじゃないかなっていうのもよく感じます、うん、だからお子さんにちょっとお家でちょっと怪我したりだったりとか、あのちゃちゃってできることがあるので、そこで、うん、あのぬくもりが伝わる、でスキンシップができるよっていうのは、うん、とっても大切なことなんじゃないかなって、今失われてるものの一つじゃないかなと思います。
なるほどね、はい、どうですかユナさん。
はい、なんかその伝えていくっていうこととか、自分が好きだから続けられるっていうのが、自分のなんかピアノとか歌っていうのにもすごくつながってきているような気もしましたし、うん、私自身テルミーっていうのは聞いたことしかなくて、うん、どういうものなのかとかっていうのも知らなかったんですけど、うん、受けてみて本当に体も心も癒されて、うん、こんな素敵なものがなくなっていくっていうのはすごく悲しいことだし、うん、もっと知ってもらえれば、そのいろんな人の心も体も明るく元気になってくれるんじゃないかなっていうのを思って、うん、何かあのリユースクローゼットさんの方では私も弾き語りをさせていただくこととかも機会もあるので、うん、そのお友達を連れて行ってみたりとか、うん、何か協力できることがないかなって今、
う
ん、
わ嬉しいです、ありがとうございます、ね、
ぜひつながっていただいて、はい、いろんな角度から出会っていただいて、
はい、
もう非常にいいと思いますけどね、
は
い、
私はなんかの雑誌でこう行動すれば誰か応援してくれる人が出てくるっていうのを見て、うん、そうだって自分は思ったら何でもこうやってみようと思うタイプなんですけど、うんうん、失敗したらそれでいいやって、でもなんかそういう風な輪が自然となんかつながってる、縁がつながるというのがよく実感します、
う
ん
う
ん、
はい、どうですかこれから、なんかこう5年経過して、はい、まあ、今もちらちら出てますけど、これからやってみたいことっていうのは、
そうですね、伊藤テルミは心も体もあのなんかな回復させるみたいな働きがあるんですけれども、うん、それで、ね、私は心っていうのにちょっと目を向けて、そこにちょっともう少し自分の力をなんか試してみたいなというのがあって、今心の方の勉強をっていうのをしてるんですけども、うん、セラピストとして活躍できることができればいいなって、うん、テルミと合わせてやっていきたいなと思ってます。
いやすごく大事なことと思うけどな、やっぱ子どもたちもやっぱり疲れてるし、うん、まあ、ママたちも結構疲れてるので、
そうですね、
まあ、どちらかというとこうママたちを、ね、楽にさせてあげるような活動っていうのはすごくやっぱり求められてるしね、やってほしいですね。
母が元気だとこっちも嬉しいですもんね。
お母さんがね、家庭の中心で、うん、そこで元気でいることが始まりだと思います、うんうんうん、はい、
よく最近ほら子供の居場所とかさ、はい、まあ、フリースクールとかさ、はい、言うけどさ、まあ、場所はどこあれさ、あのママが笑ってる場所が子供の居場所よね、
うん、そうですね、
だからママを笑かすのが一番の解決方法じゃないかなって、
うん、そうですね、お母さんの不安とか、うん、なんかそういうのって結構大きいと思うんですよね、うんうん、だからそこをまずほってふわって溶かしていくっていうのができるといいなと思います、う
ん、ねえ、はい、ぜひぜひ、はい、一緒にやってください
、はい、ありがとうございます一緒に
やる、ねえ、はい、お洋服の色も一緒やって、
はい、何かご縁が、ね、ご縁があるのかもしれない、
本当さ、二人ともサンタさんみたいな服装で登場されたので、それでは
たくさんの方々に、はい、幸せを届けに、
最初は下もデニムを着ててちょっと変えたんですけどね、本当なんかは赤だと思って、
赤だ、
お城姿ってやったら分からんよ、
どうし
ても
、まだまだ全然若いから
、
ね、なんかパッションで
ね、すごいびっくり、うん、僕も長くやってますけどこういうの初めてですね、
本当ですか、
はい、
なんかね、
なんかやっぱ繋がっとるんやろ
う
な、
う
ん、
そうかもしれない、
だといいですね、
昨日あの長崎ベルカっていうバスケットボールの最終戦だったんですよ、
はい、
でも長くやってた狩俣選手っていうのが引退をするということで、で最後に、まあ、インターセレモニーもあって、で6000人ぐらい入ってたんですけど、最後出口でこうポストカードを、はい、メッセージカードもらってね、すごいいいこと書いてあったんですよ、ね、やめた方がと人が言う、できないかもと経験が言う、でもやってみようと夢が言う、いいなと思って、
うん、本当ですね、
うん、そうなんね、うん、いいポストカードだった
ので、素敵な言葉、
もうお家のあのに貼りました、
うん、すごい
目につくとこにね、
はいはい、
でも狩俣選手ってあれなんよね、うん、バスケのトップリーグ B1 で活躍してた選手が、はい、長崎がそのバスケプロバスケチームを作るって高田さんが言い出した時にまだ B3 っていうところの立ち上げに参加した、
ね、
だから B1 で活躍してた選手が、はい、B3 の立ち上げに来るってこのプライド的な戦いもあったみたいで、そういう話も昨日ちょっとあって感動して、ああそうよねって思ったね、うんう
ん、ベルカは私も試合とても好きで、ね、会場の雰囲気とかが好きで、カリマタ選手もかっこいいなと思ってたので、
ね、
今このお話聞いてなんか素敵だなって思いました、
は
い、
そうですね、
ね、ユナもバスケ好きやもんな。
はい、
そうなんですね。
やっぱ試合中に音楽が流れてて、はい、オフェンスとディフェンスで BGM が変わったり、はいはい、そういう雰囲気が変わるっていうところがすごく想像とかしやすくって、うん、はい、楽しいです。
あ、そうなんです ね、
はい、なんか全て通じてて面白いね。
本当です ね、 ね、はい、
さあチャイムが鳴りまして、放送時間残り3分弱ってところです。3分ちょいか。ラジオいかがでしたか、三浦さん。
はい、とても楽しく参加させていただいてよかったと思います、
うん、まあ、この FM イサハイであればいろんなパーソナリティがいろんな番組やってますんで、はいはい、どんどん登場されて、
はい、ありがとうございます。
ゆな先生の番組も、
はい、ぜひぜひ
ゲストで、
はいはいはい、
どんどんアピールに使っていただければ
。ありがとうございます、はい、
あと、まあ、電動車椅子のね、秋山大輝、うん、はい、大先生もいらっしゃいますんで、
先日、はい、あのイベントの時公開録音で一緒に、
うん、は
い、させていただきました。
そうやね、はい、彼ももうなんかプロフェッショナルな。
そうですよね、すごい上手ですよね、うん、
上手、もうベテランですよ、
はい、秋山パイセンと呼ばれていただいておりますので
そうやね、
はい、
ね、そこのポスターにありますもんね
そうそう、もうなんか全国やもん
本当ですよね、うん、はい、
もうなかなか遊んでもらえない環境になっておりますけど、
ね、はい、そう、
またぜひぜひあの機会があれば、
はいはい、ありがとうございます。
ラジオもそうだし、はい、いろんなイベントなんかもご一緒したいし、
はい、
で学生企画なんかもぜひあのご協力いただければ、
はい、ぜひ呼んでいただければ
と思います。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、今年度もいろんな学校で企画が進んでるので。
あ、そうなんですね、
はい、そういうことでございますが、
はい、
まあ、ゆなもぜひぜひ引き続き、
はい、
はい、なんや、
はい、はい、すごくねアシスタントさせていただいて、すごく楽しくいろんなお話させていただいて、うん、本当に素敵な経験になったので、うん、ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございます、
だからまあその大輝もそうやしユナもそうなんやけど、はい、まあ、いわゆる世間でいう障害っていうものが、このラジオのその映像のない世界では全く伝わらないっていうのが、はい、
そうですね、
うん、あのまあ一つ面白いところなんですけどね、うん、ただの元気な女の子
よね。そうですよね、二人ともすごい上手ですよね。
ありがとうございます。
不思議な世界観よ、このラジオ、音だけの世界
の、ね、私の高校生の時なんかとは全然こう考えきも切れなかったような、すごい経験たくさんされてますよね。
あのこの間同窓会だったんですよ、
はい、
11人集
ま
って、
お
バカばっかり、
おバカばっかり
誰ってそこから始まるんですよ。ビールつなぎ継ぎながら誰やったかなって
そうなんですか、
はい、さあ次週ですけど5月11日ですね、361人目のゲスト様は守山町で、吉村さんというあの幻のからしれんこんを作られてるご家族の中で、和子さん娘さんですね、もう太子なんよね、結婚されて山城和子さんとおっしゃいますけど、はいはい、吉村さん家の野菜畑から山城和子さんにお越しいただく予定になっております。お楽しみにということでございます。さあということで結びのご挨拶でございますが、はい、心の準備はお二人ともよろしくございますか。
はい、はい、よろしくございます、
はい、あうんの呼吸でよろしくお願いします。
はい、
はい、
ではあ伊藤てるみ、三浦清子様もゆなちゃんもご一緒に、せーの、
また来週。
皆さんもよかったらひとひのぬくもりを体験してみませんか。
バイバイ、
バイバイ、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
またご一緒しましょう。